始まりました、ラジオルーム
6&6。
はーい、この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイとミサキ、95年生まれの2人がお届けしていきます。
いやー、
始まりました、21回目。
前回はゲストに来ていただいて、
そうね、
ありがたかった
ありがたかった、初めてで
ね、
ずっと
い、ね、
あれだもんね、ゲストでバンドの方を呼んで、こう一緒に話したいって言ってたもんね。
夢が叶ったし、なんかやっぱもう一人加わるとなんか全然違うお話もできて、なんかすごい刺激になったなと思いました
ね。時間があっという間じゃなかった？
めっちゃあっという間だった。まあ、いつも別に話してるからあれだけど、なんかあらみたいな感じだった。もう終わったみたいな。
収録するときにね、タイムキーパーのためにこうなんか時計があるんですけど、もう20分みたいな、もう終わり？びっくりしたよね。
ありがとう、本当にこれで、ね、また聞いてくれる人が増えたら嬉しいな。
ねえ、また聞きたい音楽も増えたしね、私たちもね。あの音楽が。
なんかさ、全然話変わるんだけど、全然話変わるんだけどさ、なんか最近、なんか気になってたニュースで、YouTube で、ファスト映画って知ってる？
ファスト映画？
ファスト映画って言って、ファストフードのファスト？
なんだろうそれ、知らん。
ファスト映画っていう、なんか結構いろんなアカウントが、やってるんだけど、1本の映画を10分ぐらいの内容にまとめるっていうやつね。
そういうのをファスト映画って言うんだ。
そう、やってて、そう、もうあらすじを簡単になんかナレーション付きで、画像付きで紹介してるみたいな感じで、まあ、この番組でもなんか、なんちゃってで私がやってるじゃない？どういう内容だみたいな感じで、こういう内容だよみたいな感じで好き勝手に紹介してるんだけど、なんかそれよりももっとなんか分かりやすく、これ見れば映画見なくていいぐらいの、結構動画5分から10分ぐらいの動画にまとめてるものが結構出回ってて、でそれでなんか結構人気があるんだけど、その、影響で映画の興行収入がだいたい数百億ぐらい、全世界で失われてるらしくって、被害を受けてるらしくって、そのファスト映画っていうものにね、
見てるから
本当
にいいわって。
あ、そう、それで見なくなっちゃったりとか、あとは今結構ストリーミングサービスが、主流じゃないですか、だからそのストリーミングサービスで結構早送りして、結末だけ知りたいとか、予告で流れてるところは飛ばして結末だけ見るとか、そういう映画の見方されていることが結構増えてるので、早送りで見るとか 1.5 倍速で見るとか、
なんか結末とかみんなで情報をシェアするためのなんか話題作りとかの情報は欲しいから、話題の作品を早送りして見るってことだよね、落ちしかないからっていう、
いう感じで、そういう見方がされちゃってて、なんか結構考えさせられるじゃないけど、どうなんだろうみたいな感じのニュースが上がっててね。ああ、もう映画ってそういう感じになってきてんだと思ったわけですよ。
ロイ的にはどうなの？
なんか、まあ、必然なのかなってちょっと思ったんだよね。その時代の流れ的なものでは必然だし、なんか、それだけを責めるっていうよりかは、その映画の見方を責めるっていうよりかは、なんかそれにも負けないぐらいのいい映画を作んなきゃいけなくなったんだって思ったんで、その映画作る人っていうのかな、すごい上から目線になっちゃうんだけど、なんかそうなんかそういうなんか内容っていうか、そんな早送りでパパパって見られる、見られちゃうぐらいの簡単なその薄い内容じゃなくて、なんかそういう映画のさ、なんか撮り方とかもあるわけじゃない？この前美咲が言ってたみたいにさ、このなんかシーンのこの撮り方がとかって言ってたけど、そういうものだったりとか、なんかもうちょっとなんか緻密に作っていったりとか、なんかその早送りして 見たくないじゃないけど、なんかちゃんと見たいって思わせるような映画を作んなきゃいけなくなった、そういう時代に入ってきてから、なんか映画の質は上がるんじゃないかなってちょっと思ったんだよ。
あー、そうか、そういう見方もあるのか、うん、いやなんかさ、めちゃくちゃちょっと面白いからさ、うん、ちょっとあれ前半のトークのところでもやっていい？
あー、いいよ全然、
ね、ちょっと一回締めますか。ちょっとしっかり聞いちゃったら真剣に、確かになと思って、すごいいい話題、うん、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。ちょっとオープニングにね、ロイがすごい話題を
まさか広がると思わなかった、
うんうん、いやいや、そう、続きになっちゃうけどさ、
うんうん、
なんかめちゃくちゃいい作品を作っても、うん、ようやくはされちゃうんだなってすごい思ったのよ。なんかそのさ、薄い作品かどうかはもう受け取り手の感覚だからさ、ライトな作品とかエンターテインメント作品でも、そのなんかなんだろう、アート映画みたいな、なんかこう感じるというか、本で言ったらエンターテインメントと多分純文学とちょっと切り口が違うけど、うん、映画でいうところのエンターテインメント作品とそのアート映画もまた違くて、うん、そういうのも薄い厚いはもう読み手の感覚だから、
うん、
なんかそれを消費する見る人たちがさ、なんか早く手軽にそれを消費したいって思う感覚が、私はもうシンプルにちょっと嫌だなと思ってるから、もう、
うん、
なんか楽しいことを楽して楽しむなよって思っちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。
そう
消費者側に言いたいわけね。
そう、むっちゃそう。でもなんか確かに感化監督もそういう課題があるんだなって、なんか新しい視点だったロイが言ってたから、
そうだよね、うん、なんか私なんか映画、いろんな映画あるけど、うん、やっぱこの映画はなんかちゃんと見たいっていうか、なんかこの映画は別になんかどういう内容か知るだけでいいなみたいな、なんかちょっとなんかそういう風に、なんていうの、差別じゃないけど、なんか選別、
うんうん、
してみちゃうことあって、まあまあ、やっぱなんか好きな映画って、うん、なんか何回見ても見れるし、うん、DVD 買うし、うん、なんならなんか1年に何回も見るし、
うん、
うん、なんかやっぱいい映画をちゃんと作ればっていう言い方、なんかすごい上から目線になっちゃうんだけど、なんかこうちゃんと評価されるんじゃないかなっていうか、そういう消費のされ方とかもなんか変わってくるんじゃないかなって思って、
うん、レベルが上がるっていうね。
うん、
確かに、なんかまあその多分ファスト映画の楽しみ方はそれはそれであるから、ファスト映画と、うん、でも自分はこれはちゃんとお金払ってちゃんと映画館で見るんだっていう、うん、そのバランスが取れたら一番いいかもしれないよね。
そう、私なんか現代人ってやっぱね、うん、忙しいんだと思う本当に。なんか映画もさ、なんかすごいあるじゃん、
いっぱいあるね、選びきれないね、
うん、なんか結構ファスト映画で見ちゃうのは、うん、なんかあれだった、海外のなんかどっかのなんかどこで作られたかもわからないような感じのなんかドキュメンタリー映画とか、
あ、じゃあちょっとニッチなドキュメンタリー映画ってこと、そ
う
そ
うそう、うん、なんか話題作とかじゃなくて、結構なんかなんだろうって思って、なんか見たこともないし聞いたこともないような映画をなんかファスト映画で、そんな映画あるんだって私は結構見てるかな。
あ、そうなんだ、うん、なるほどね、
うん、うん、
なんかその心理は何なんだろう、話題作の話題についていきたいっていう方がメインなのかなって思ってたけど、うん、手に取りにくいものとかそういうニッチなものとかをまずはちょっと楽しんでみようっていう見方もあるってこと？
うん、なんかそうなんか、うん、結構なんかファスト映画ってなんかあらすじがドーンって書かれてるするのね、なんか例えば不倫した妻がなんか2週間後に亡くなったみたいな、
ほいほいほいほい。
とかそういうなんかタイトルとかじゃなくて、なんか内容だけボーンと書かれて、え、何それみたいな感じで、なんか見たら、なんか映画の紹介だったりとか、
うん。
うん、そういう結構動画としても完成されてて、それをなんか YouTube で上がってるから、
うん、
なんか、この映画の内容を知ろうっていう感じじゃなくて、なんだろうこの動画って見たら、なんか映画だったりとかは結構ある。
なるほどな。
うん。
なるほど。
私はそういう出会い方。なんか、あの話題作、どういう内容なんだろうっていうよりかは、
うん、
なんか、そうそうそう。
知らないもの
を、ね、そうそうそうそう。
うん、
私、なんか、この映画ってどういう内容なんだろうって逆のパターンもあったのね。この、うん、どういう映画なんだろうって思って見て、さらに映画見たくなって映画買ったのもあった。
ああ、すごい。そこまでいくといいよね。うん、ちゃんと映画が好きになったらさ、うん。
それ、なんか偉大、なんだっけ、グレート、なんだっけ、偉大なるギャッツビー。
うん、何に
偉大なるギャッツビー
っていうタイトル。
っていう、ディカプリオの主演のグレートギャッツビー。
そうなんだ、うん、
の映画はなんかちゃんと内容を見て、でそれで本編も見たくなって見た。
おお、ね、
うん、ちゃんといい映画ってだからちゃんとなんかそういう風につながっていくじゃないけど、
うん、
のかなと思ったから。
いや、もう私はそのさ、ロイのさ、楽しみ方をできる人ばっかじゃないような気がして、うん、勝手に心配だよ、うん、なんか。これちょっとめちゃくちゃ上から目線だけどさ、うん、なんか、エンタメもさ、お金かかって時間かかって、
じ
ゃでもさ、まあ楽に作れるもんなんかないけど、うん、その楽しむ時にサボんなよってめっちゃ思っちゃう、私は。
楽しむ。あ、その苦労を別れようじゃないけど、
うん、なんかね、全部時短して楽しむ意味が全然わかんないんだよね。
うん、ああ、なるほどね。
そう、なんか YouTube 動画を全部倍速で見送ってみますみたいな。まあなんか例えばさ、うん、掃除の動画とかさ、なんか、一週間の作り置きレシピを作りましたみたいなのを時短する。わかるよ。時短するじゃない、早送りする。わかるよ。なんかもう、その、知識のために入れてる動画だから。
うんうん、
エンタメは違うじゃん。趣味で楽しんでるもんだからさ、これもごめんね、強いしそうな話、
うんうん、
エンタメでめっちゃ好きな、自分が面白いと思った映画とか音楽とか、なんか小説の歌詞とかを、うん、早送りして情報入れる意味がマジで分かんなくて
で結構美咲の仕事もエンタメだもんね。
そうそうそうそう、なんかそんな、うん、あっさりしてんなって思っちゃう。もうでもその中でさ、うん、いいなって思ったものを、あ、これはいいなって思って、ね、うん、お金出したりとか、ちょっともっと好きになったりとかするロイのさ、それはいいよね、そのぐらいはいいよね。
うん。
あ、
そのファスト映画は多分、なんかファスト映画作った人に対する、映画、その動画を作った人に対する批判の記事だったんだけど、
そうか、なんか、あ、もうあんだね。
そう。だけど、うん、まあ、それ見る人が悪くねって、まあ見る人が悪くねってか、見る人がいるから作るんじゃんって思ったのも一理ある。
それはあるある。全然なんか批判とかじゃないんだけど、うん、まあ批判の思想は、うん、全然楽しくお金を落とすきっかけになるんだったらいいんだけど、それで終わったら映画死んじゃうじゃんとは思うんだよね、
うん、ね、そうだよね。でもそれで考えたのは、なんかそれって結構なんか自然の摂理じゃないけどさ、
うん、
なんかうちらがさ、洗濯板使わなくなるのと一緒でさ、洗濯機使うのと一緒で、なんか、そう、なんか質上がっていく、なんか、その過程なのかなとかちょっと思ったし、これ自然の摂理なのかなみたいな、ちょっと思ったんだよね。
確かにな、
うん。
エンタメ大好き人間としては、なんか便利グッズが淘汰されていくのはいいけど、エンタメは知らないでほしいわ、マジで。
そっか、そこは別で考えてんだもんね、みさきはね。
もう、洗濯板は便利になってもいいけど、映画は便利になっても意味ないやん、みたいな。もう、でもわかるよ。そのね、その自然の動作はわかるわ、うん。ね、どんどんいろいろ変わっていくもんね。
うん。
ちっちゃい時 YouTube なかったもんね。
うん、それな。スマホもなかったよ。
そうよ。
黒電話とか死んじゃったけど、でも、そうだね。エンタメは確かに違います。
いやー、すごい。でもこのテーマちょっと面白かった。なんか、本当はね、全然。
ごめん。
面白くて喋っちゃいました。ちょっとね、うん、ぜひまた、次回私のおすすめ、の本を、次回以降の放送で、ぜひ聞いてください。
はい。
いやー、ありがとう。 それではラジオルーム6&6、噛んじゃった後半も続きます。